さて、今日もシリーズチェンジお話ししていきたいと思うんですけども、今日は断腸の思いというタイトルなんですが、エレミアの話です。旧約聖書の預言者の一人ですが、皆さん、エレミアという、名前はご存知だと思いますけれども、じゃあ一体どんなことをした人なのか、どういう預言者であったのか、あまり、ご存じないんじゃないかなと思います。またエレミア書の御言葉を覚えてるっていう人は、あんまりないですね。しかしながら今日今からお話ししますけれども、こんなに苦労した、これまでも苦労した預言者の話したんですけども、エレミアほど、辛い思いをした預言者も、いないんじゃないかなと思われる人であります。で、彼が預言者として、働いた時期というのは、彼はイスラエルの南北朝時代の南のですね、南ユダ王国、特にエルサレムで活動した預言者であります。彼は祭司の息子だったので、祭司の家系の人でもあったんですけれども、彼が預言者になる少し前に、兄弟国である北イスラエルは滅びました。先週ヒゼキヤの話をしましたけれども、ヒゼキヤ王の少し後に、彼は預言者になったんですけれども、でエレミアが活動した時にはもう南ユダ王国、本当に最後の時ですね、ヨシア王、ヨヤキム王、ゼデキヤ王という3人の王様の時に彼は預言者としての活動をするわけですが、ヨシアという王様はですね、ユダヤ王国最後の良い王様、全王でありまして、ヒゼキヤ王のように、異教を排除して、南ユダ王国を主の前にもう一度整えた人なんですね。しかしながら若くして、エジプトとの戦いの中で命を落としてしまいました。で、次の王様のヨヤキムというのが、これまた悪い王様で、異教礼拝にまた走りまして、でちょうど彼が王様の時に第1回目のバビロン捕囚が行われています。この直前まで、先週ヒゼキヤのお話をしたんですけども、イスラエルを攻めていたのはアッシリアという国だったんですね。ところがこのアッシリアは、バビロン民族によって完全に乗っ取られてしまうんですね。滅ぼされて乗っ取られてしまいまして、このアッシリア帝国だったところはそのままバビロン帝国になったんですね。ざっくりした地図ですけども、これは BC6 世紀ぐらいですが、このブルーのところがですね、バビロニア帝国という、でこのバビロニア帝国がこう北から攻めてきてたあたりがちょうどユダなんですね、パレスチナ でその先にエジプトがあるわけです。でエジプトはバビロンにやられたくないので、今度は北に向かって攻めてくるわけですね。ちょうどこのバビロンとエジプトのこのぶつかるところがイスラエルだったんです。でこの両大国の、争いの中に巻き込まれる形で、時にはその力をこう利用しながらなんとか生き延びていたんですけれども、ヨヤキム王の時に最初のバビロン捕囚が起こりまして、その時に連れて行かれたのがダニエルたちなんですね。で、その後南ユダ王国はバビロン帝国の支配下に入りまして、ゼデキヤ王という最後の王様はバビロン帝国が建てた王様で、いわゆる傀儡政権みたいな感じですが、 でもその時にゼデキヤ王が一瞬の隙をついてバビロンに、反旗を翻したりしたもんですから、またえらいことを揉めて2回3回と捕囚があって、最終的にエルサレムが陥落するというこの、神の民イスラエルの最後を見取ったのがエレミアです。神の都エルサレムの最後をですね、その目で見届けた預言者なんです、エレミアというのはですね。で神様は、これからお話しますけれども、かつてねアブラハムを選ばれて、まさに神の民としてイスラエル民族を守り導いてこられました。で、ダビデ王の時にある意味こう絶頂期を迎えるんですけども、その後 異教礼拝がどんどんひどくなってですね、国が2つに分かれて、その後も何人もの預言者を送って悔い改めを求めましたけれども、結局悔い改めることなく最終的にはこのユダ王国が滅んでしまうんですけれども、決してその簡単にもうお前らダメだからって手放されたわけではありません。で、まあ、なぜイスラエルが滅んだのかというと、これエレミヤ記の1章の16節に、私は我が民の甚だしい悪に対して裁きを告げる、彼らは私を捨て他の神々に香を焚き手で作ったものの前にひれ伏したと。これはモーセの10回の第1回ですね、あなた方は私を置いて他に神があってはならないという、このモーセの10回の第1回さえイスラエルは守れなかったんです。あまたある戒めの隅っこの方が守れなかったわけではありません。もう一番最初の一番肝心なところが守れなかったんですね。これはイスラエルの民と主なる神との契約ですから、その契約を守れなかったわけです。その結果として、イスラエルは滅んでしまうんですけれども、まあ、その滅びるところに立ち会ったのがこのエレミアという預言者でありました。でエレミアは、預言者として召された、預言者としての活動を始めた時の話がエレミア書に記されています。エレミア書の一番最初の1章のところなんですけれども、聖書をお持ちの方はエレミア書を開いていただいて、あんまり開くとこじゃないですか、ページがくっついてたりするですところですが、エレミア書、エレミアの言葉、彼はベニヤミンの地のアナトトの祭司ヒルキヤの子であった、祭司ヒルキヤの子であったと書いてあります。主の言葉が彼に望んだのはユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことであり、さらにユダの王ヨシアの子ヨヤキムの時代にも望み、ユダの王ヨシアの子ゼデキヤの治世の第11年の終わり、すなわちその年の年の5月にエルサレムの住民が捕囚となるまで続いた、さらっと書いてありますけれども、4節、主の言葉が私に望んだ、私はあなたを母の体内に作る前からあなたを知っていた、母の体から生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てた。母の体に作る前からあなたを知ってた、もうそう言われたら逃げようがないですね。エレミアを形作られたのは神様ですから、母の体に形作る前から私はあなたを選んであなたを預言者として立てていたんだ、預言者になるために生まれたんだと言われるわけですね。それに対してエレミアは、私は言った、ああ我が主なる神を、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから、いくつぐらいだったでしょうかね、若者に過ぎませんからって10代か、まあ言っても20歳ぐらいでしょうかね。しかし主は言われた、若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうととも誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、とにかく私が命じるところへ行って私が言うことを語れと。相手が誰であろうと、でそれがこれ、まあ、ある意味ですね、これから先のエレミア書の予告なんですね。こう書いてあるということは、よっぽど大変なところへ使わされるということです。誰のところへって書いてあるんですから、まあ、脅しですね、言ってみれば大変なことになるよと。で、私が命じることをすべて語れと、語りたくないようなことも語らなきゃいけないよって言われてるわけです。同時にですね、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すとしようよ。恐れるなって書いてあることは、恐れが起こるようなことがあるということですね。でも私があなたと共にいて必ず救い出す、必ず救い出すということは、救い出されなきゃならないようなことが起こるということですよ。聖書はそういうふうに読まなきゃいけないんですね。神様がこうおっしゃったということは、 これはいろいろ大変なことがあるぞということが、まあ、エレミアはこの時感じたかどうか分かりませんけれども、まあ、今からお話をしますが、この神様が言われた通りの生涯を彼は送ることになります。でも主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。主が手を伸ばして私の口に触れた。主の手が自分の唇に触れたっていうことを感じてるわけですね。ここでどんな感じだったでしょうか。主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。あなたの口に授けるのは私の言葉なの。あなたの言葉じゃない、私の言葉な。主なる神ご自身の言葉をお前の口は語るんだぞってこう言われて、預言者の生涯を始めていくわけです。彼が語った内容は、まあ、エレミア書全体にもちろん散りばめられているわけですけれども、まあ、大きく分けて3つあるんですね。一つは罪の指摘です。これは当然のことですけれども、イスラエルの民が何と言っても異教の神々を礼拝している、異教の神々に頼っているということに対する警告です。2章の28節に、これちょっと皮肉的な表現ですけれども、お前が作った神々はどこにいるのか、彼らが立ち上がればよいのだ、災難にあったお前を救いうるのならば、ユダよ、お前の神々は町の数ほどあるではないか。これエレミアの言葉なんですね。助けてくださいって言ってる民が、ああ、お前らの神、お前が信じてる神様にお願いすりゃいいじゃないかと、町の数ほどあるじゃないか、山ほどあるんだから好きなの選んでお願いしたらって。もちろんこれ本心じゃないですけどね、こう皮肉っぽい表現も出てくるんですね。4章の1節には、立ち返れイスラエルよと主は言われる。私のもとに立ち返れ、呪うべきものを私の前から捨て去れ、そうすれば再び迷い出ることはない。お前たちのやってることは間違ってるっていうと同時に、立ち返れと、この神々を捨てて私のとても立ち返れっていう、その叫び、その勧めも繰り返しエレミアは語ることになります。でも最終的には滅んでしまうんですけれども、同時にですね、回復の約束も語っております。この地は全く廃墟となり、人の驚くところになる。この地エルサレムは全く廃墟となって、周りの人々が驚くほどになる。あの神の都、あの立派な神殿になったこのエルサレムが廃墟になったと言って、人々は驚く時が来るだろうと。これらの民はバビロンの王に70年の間仕えると。確かにここで約束されている通りですね、最初の捕囚から70年目に最初の帰還民がパレスチナに帰ってきているんです。この約束はエズラ記において成就するんですけれども、まあ、でもその70年の間、パレスチナの地は廃墟になりました。でも、もう繰り返し繰り返しエレミアは罪の指摘をしています。とにかくこの異教の神々を取り除いて主に立ち返れと、そうじゃないと滅びると、もうハンデをしたようにそればっかり言ってるんですね。しかしその彼の訴え、彼の予言というものに当時の人々は全く耳を傾けないんです。それどころかエレミアが語れば語るほど彼はひどい目に遭わされるんです。で、一部を抜粋しておりますけれども、20章を見ますと、主の神殿の最高監督者である祭司、まあ、いわゆる大祭司にあたる人でしょうか、パシュフルという人ですが、パシュフルはエレミアが予言してこれらの言葉を語るのを聞いた。大祭司ですから、このイスラエルの宗教的な一番トップにある人ですね、大祭司。このパシュフルがエレミアの予言を聞くわけです。こんなことしちゃダメだよと、異教を取り除きなさい。それを聞いてパシュフル、大祭司ですから、ああ悪かった、自分たちのやったことは間違ってると言ってくれればいいんですが、とんでもない。パシュフルはエレミアが予言してこれらの言葉を語るのを聞いた。パシュフルは予言者エレミアを撃たせとか、撃たせと言ってもですね、先に打たせたわけじゃありません。無知で打たせてるわけです。主の家の上のベニヤミン門に交流したと書いてあります。門の中に、なんかこう、 物置みたいなのがあったんでしょうね。そこへエレミアを交流しております。大祭司ですよ。地盤主なる神に対して誠実じゃなきゃいけない人ですよ。なのにエレミアの予言を聞いて腹を立ててですね、エレミアにも鞭打って交流しているわけです。26章を見ますと、エレミアの言葉ですが、私はこの神殿を白のようにし、この都を地上のすべての国々の呪いの的とする。エレミアが民のすべての者に語るように主に命じられたことを語り終えると、祭司と預言者たちと民のすべては彼を捕らえていった。あなたは死刑に処せられねばならない。ちょっと説明が必要ですけれども、私はこの神殿を白のようにする。白というのはサムエルの時代にですね、ダビデがエルサレムに契約の箱を運び上るまで契約の箱が置いてあった場所なんです。それは白というところですね。でもその契約の箱は白からエルサレムに移されたわけです。つまり白のようになるというのは契約の箱がそこからなくなるという意味です。当時まだ契約の箱はエルサレムの神殿の中にあったわけですから。でもエレミアはこの契約の箱がエルサレムの神殿から取り去られる時が来ると言ったわけです。でもイスラエルの人々は散々異教の神々を礼拝していながらですよ、自分たちには主がついているって言ってたんですよ。信じられないようなことなんですよ、ね、自分たちは選ばれているとかって言ってるんですよ、ね、アブラハムの子孫だから大丈夫だとか言ってる。でも神様が一番嫌がられた、一番やってはいけないと言った異教の神々を、この間もお話しましたけども、神殿の中にすら異教の神々を祀っていながらですよ、主があるとかなんか言ってですね。でエレミアはそれを指摘して、異教の神々を取り除かないでだったらこのエルサレムの城と同じようになるんだと、契約の箱が取り去られる時が来るんだって言ったんですね。そうするとそれを聞いた民と祭司と預言者たち、預言者ってみんないいのかなと思ったらですね、偽預言者もいっぱいいたんです。話がめんどくさくなりますね。偽預言者と民のすべては彼を捕らえて、エレミアを捕まえてですね、みんなで死刑にしようって言ったんですよ。こんなこと言うやつは死刑にしよう。エレミアは主が語れと言われたことを語っただけなんです。でも捕まえられて死刑だ。まあこの時エレミアは死刑にならないんですけどもね。次これ26と書いてありますが、32章を見ますと、ユダの王ゼデキヤが、今度王様です、なぜお前はこんなことを予言するのかと言って彼を交流したと書いてある。王様ですね、ゼデキヤ王が、なぜお前はこんなことを予言するのか、なぜって言われても主が語れと言うんだから語ってんですよと。エレミアの予言はこうである。主はこう言われる。見よ、私はこの都をバビロンの王の手に渡す。彼はこの町を占領するって言って、そう予言した。エレミアがこの都はバビロンの王の手に渡されて、バビロンの王によって占領される。ゼデキヤ王が、何お前そんなこと言ってんだ、そんなこと言ったら兵隊の士気が下がるだろうと、そんなこと言ったらみんな戦う気なくなっちゃうから黙ってろって言ってですね、彼を交流してるわけです。大祭司に交流され、死刑宣告を受け、王様にまた捕まる。その次36章に、これまた面白い話が書いてあるんですけども、ちょっとその前から読みますと、36章でですね、ユダのヨシアの子ヨヤキムの第4年に、これちょっとだから時間的にはこちらの方が先より前の話になりますが、次の言葉が主からエレミアに臨んだ。巻物を取り、私がヨシアの時代から今日に至るまでイスラエルとユダおよび諸国についてあなたに語ってきた言葉を残らず書き記しなさい。ユダの家は私が下そうと考えているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの罪と咎を許す。エレミアはネリアの子バルクを呼び寄せた。バルクはエレミアの口述に従って主から語られた言葉をすべて巻物に記した。 こういうのを見るとなぜこの預言者の言葉が今ここに残っているのかっていうことが分かりますね。このエレミアの場合はこうやってちゃんと巻物に書き記して、他の預言者もおそらくそのような同じような過程を経て書き残されて、で、今に至っているんだろうということが分かるんですけれども、で、この巻物を人々の前で読むんですね、書いて。そうすると人々はこれを聞いて、自分たちがやったことはまずかったなということで、主を恐れるんです。しかしその巻物が最終的に王様のところに持ち込まれるんですね。するとどういうことがあったかというと、21節から読みますと、王はユディを使わして巻物を取ってこさせた。彼は書記官エリシャマの部屋から巻物を取ってきて、王と王に仕えるすべての役人が聞いているところで読み上げた。そのエレミアが書かせた巻物を読み上げて王様は聞いてたんですね。王は宮殿の冬の家にいた。時は9月で暖炉の火は王の前で赤々と燃えていた。ユディが3、4乱読み終わるごとに主は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまった。イスラエルのヘブライ語はですね、右からこう書いていって、そして巻物になっててですね、こうなんていうんですか、乱って書いてありますけど、こう固まってこうあるわけですね。ずっとこう書いてこう書いてこう書いてって感じなんですけども、でこの一つの塊を3つ4つ読んだところで王様はそれをナイフで切って、暖炉の火にピャッと投げて燃やすと。ひどいことしますね。で最終的に全部燃やしちゃった。神様がエレミアを通して人々に、そして王様に伝えようとされた言葉だけでは伝わらないので、巻物に書き記して伝えようとされたそのメッセージを、最もそれに耳を傾ければならない王が全て燃やしてしまうわけです。この後またもう一回巻物を書き記しなさいという命令が出て、書き記したという話が出てくるんですけれども、それからその次の37章にはですね、役人たちは激怒してエレミアを打ち叩き、書記官ヨナタンの家に監禁した。そこが牢獄として使われていたからである。エレミアは丸天井のある地下牢に入れられ、長期間そこに留め置かれていたと書いてあります。なぜこうなったのかという話は、その前にありますが、あまり面倒くさいので読みませんけれども、要するにまたエレミアは今度は王の役人たちにの怒りを買って捕まえられて、鞭で打たれて、牢獄に投げ込まれるわけです。でさらに38章ですね。そこで役人たちはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの水ためのへ綱で釣り下ろした。水ためには水がなく泥が溜まっていたので、エレミアは泥の中に沈んだと。最後泥ですよ、ね、監禁されてね、鞭打たれて、巻物燃やされて、また監禁されて、また捕まえられて、今度はついに泥の中ですね。どうしますか皆さん。預言者やります？言えば言うほど捕まえられ、監禁され、で、一応また出されるんですね。出されるんですけど、また預言するもんだから、また捕まえられて、鞭打たれて。だから多分このエルサレムにいた人たちもですね、正直すごくエレミアは煩わしかったと思いますよ。またあいつが言ってる、また予言してる、でもついにはもう泥の中入れちゃえと。イスラエル雨の少ないところですから、この水をためる地下タンクみたいなね、がたくさんあるんですね。でもこの時あまり雨がなかったんでしょう、水が少なかったんでしょう、 泥の層だけがあって、そこへこの降ろされてね、まあ、この後エレミア助けられたって話に出てくるんですけども、これ私いくつか挙げました。これ一部ですから、エレミア書 こんな話ばっかりです、ね、だから言ったんです。一番最初に神様がエレミアを預言者に召した時に、ね、私が行けっていうところに行けよと、言えということを言えよと、でも助けてやるからなって言って、その通りのことが起こって、エレミアの心境はどうだったか。泥の中のエレミア、想像図ですよ、もちろん見たわけじゃないですけど、20章の8節にですね、こう言ってるんです。感動的な言葉です。これ、主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の言葉のゆえに私は恥とそしりを一日中受けなければなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思う。思いますよ、言ったら捕まるんだから、ひどい目に遭うんだから、誰も身も傾けないんだから、もう嫌だと朝起きたら多分思うんです。彼はもう今日は予言しない、もう今日またここまた嫌だ、もうあの目に遭いたくない、もう俺は嫌だ。でもと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。主の言葉が彼の心の中、もう骨の髄で燃え上がってしまう。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました、私の負けです。黙ってようと思うんだけれども、もうどうしても出てきて、もう抑えようとしても抑えられなくて、主は言われるって言っちゃう。言うと捕まる、もうやめよう。でもまたもうこの繰り返し、火のように燃えてるっていうんですね。彼の心の中で燃え上がって、私の負けですって。この戦いを毎日やってますが、私はもう諦めました、もう勝てません。でも最後にこう言ってます。しかし主は恐るべき勇士として私と共にいますと。約束された通りに主は恐るべき勇士として私と共にいてくださるので、私は今まで死なずにおりますよと。故にこのような目に遭い続けてもエレミアは予言をやめなかったんですね。でももちろんそのエレミアに予言をさせ続けたのは主なる神ですから、主なる神がどういう思いであったかっていうことがその背後にあるわけですね。18章を見ますと、投稿の話がね、投機師の話が出てきます。まあ、今年 あのイザヤ書にも御言葉サブ聖句として挙げている あそこも陶器師の話ですけれども、この18章を見ますと、陶工は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊しそれを作り直すのであった。見よ、陶工が粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家よ、お前たちは私の手の中にある。ろくろを回して器を作っている、その粘土でのようにイスラエルの民は主の手の中にあるわけですから、気に入らなかったらいくらでも壊せるわけですね。ぐちゃってやれば終わりですよ。アブラハムを召してから神様はこれをなんとかこの形のいい器にしようとして、何百年にもわたって彼らを整形しようとしてこられたんですけども、もう恥ずかしいぐらいひどい形になっちゃったんですね。もうあとは壊すしかないぐらいのひどい形なんですよ。壊そうと思えば壊せるんです。でも壊さないんですね。主なる神、この天地万物をお作りになった全知全能の神が最高の英知を傾けて形作ろうとしたイスラエルが、これまでないぐらいひどい形なわけですよ。潰したいと思う、でもできない。 なぜか、私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐと。この形の悪い器に愛おしい思いを持っておられるんですね。潰そうと思うんだけども、慈しみが勝ってしまう。有名な31章20節、エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。かつて私を喜ばせてくれたこともあった。だから彼を退けるたびに、外国の民を送って罰を加えて、ひどい目に遭わせることもあった。たびたびあった。でもそのたびに主はこのイスラエルの民のことがその心に深くとどめられていく。まあ、かわいい子ほどか、なんだ、バカなほどかわいいというかね、愚かな子ほどかわいいという、叱るたんびに、お尻叩くたんびに、かわいくなるという、自己矛盾というんでしょうかね、神様の。彼の家には胸は高鳴り、この胸は高鳴り、文語で我が腹は痛むというところですね。北森和夫の神の痛みの神学、前に何度かお話ししたと思いますけれども、この腹綿というのは、女性の子供を身ごもるその子宮を意味しているとも言われているんですね。この子供を産むその痛み、イスラエルを責めれば責めるほど、罰すれば罰するほど、イエス神様自身が痛んでしまう。我が子を叩く手の親の手が痛いように、主ご自身がまさに断腸の思いで、イスラエルの民を、まあ、愛してしまう、憐れんでしまう。私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる、ね、見捨てることはできるんです。簡単なんです。でも絶対的な神の愛が邪魔をするんです。それをもうこんなのは役に立たないからって言って簡単に潰すことはできる。でもそれができないんです。これが神の愛なんです。これが聖書の教えている神の愛なんです。簡単な愛じゃないんです。この絶対的な愛が邪魔をして見捨てられないんです。だからイスラエルの民はバビロンに連れて行かれましたけれども、もう一度彼らをこのパレスチナに戻されるんですね。で、皆さん、この神の愛、この慈しみというものがまさにエレミアのうちに燃え上がっていたものなんです。なぜエレミアが黙っていられなかったのか。神様の言葉が勝手に口から出てくるわけじゃありません。この神の慈しみがエレミアにまさにこう乗り移ってというかね、彼は目の前で愚かなことをしているエルサレムの民を見ている。何度も何度もひどい目に遭っているけれども、でも悔い改めない。で、自分自身もその中でひどい目に遭い続ける。でもひどい目に遭えば遭うほど、エルサレムの民が、イスラエルの民がエレミア自身愛おしくなってきているわけです。まさに主の思いをエレミアは体験したんですね。そこで故に彼は黙ることができなかった。なんとかこの民を主のもとに立ち返らせたいというその思いで彼は預言活動を続けたわけです。で、皆さん、この話はもちろんイスラエルの民の話でありエルサレムの話なんですけれども、同時に全ての人類に対する主なる神の愛を語っている話なんです。私たち自身に対する神様の思いを語っている話なんです。つまりイスラエルの民というのは一つのサンプルに過ぎません。私たちも同じように主の手の中にある粘土なんです。形のいい粘土だから一つもありません。いや、むしろすぐにでも潰したくなるようなものばかりです。主に背き、 主を無視し、あるいは主の言葉を焼き、でも主は私たちをお見捨てにはなりません。最後にこのエフェソの言葉ですが、私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。他の人たちという人々というのは、イスラエルの人々のことと置き換えてもいいでしょうね。今日の話、彼らと同じように私たちも神の怒りを受けるべきものだった。しかしこのバットはね、重要です。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださっている。憐れみ豊かな神は私たちを、皆さん一人一人をこの上なく、簡単に滅ぼすことはできるんだけれども、いや滅ぼした方がよっぽど楽なんだけれども、滅ぼせないんです。豊かな憐れみがそれを凌駕しているので滅ぼさない。この上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、ただ愛しただけじゃありません。そんな私たちをキリストと共に新たな命に生かしてくださっている。そんな私たちを救うために一人子を送って、私たちの罪の身代わりとし、そしてキリストによって私たちに新しい命を与えてくださっている。あなた方の救われたのは恵みによるのです。一方的に神からのプレゼントですから、何かいいことやったわけじゃありません。いや、むしろその逆です。でも神は私たちを恵みによってキリストと共に生かし、さらにキリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。なんということでしょう。今日はエレミアのお話をいたしました。神の断腸の思いを体験し、その痛みの中で彼自身深く神の愛を感じた預言者であったと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたは創造主であられます。私たちは皆あなたの手の中にある。形の悪い、目を背けたくなるような器でありますけれども、あなたはこれを常しえの愛で愛しておられ、これを潰すことをせず、いやむしろなんとかあなたの技に役立つものとして生かして用いていてくださることを感謝をいたします。今日もあなたのこの慈しみの中で救われ生かされているということを忘れることがありませんように。願わくばこの変わることのない愛を知らない多くの人たちに、私たちをエレミアのように使わせてくださって、何度拒絶されようと、裏切られようと、ひどい目に遭わされようと、あなたの言葉を語り続けていくものとしてお持ちくださるように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。